皆さんおはようございます。つい先日クリスマスイブ礼拝を迎えたなと思ったら、なんと今日はもう今年最後の礼拝となります。本当に今年はこうギュッとしてますね。20日にクリスマス礼拝があって、24日にクリスマスイブ礼拝があって、本当に先週はイエス様のご降誕の喜びがこうギュッと詰まったような、そういう1週間だったような気がします。そして今日はシメオンとアンナの箇所です。2人の老人シメオンとアンナは救い主を待ち望み続けて長い年月を重ねてきた人たちです。シメオンは神が遣わす救い主と会うまで決して死なないと聖霊なる神様に語られていた人です。そしてアンナは夫が亡くなってからずっと神殿にとどまり、神の言葉を取り継いできた女預言者です。なぜかクリスマス過ぎのこの礼拝ですね、すぐの礼拝はこう私が思うには、シメオンとアンナのこのところが与えられることがなんか非常に多いような気がします。私は大体ですね、クリスマス礼拝が光牧師のメッセージですので、この週のメッセージを取り継ぐことがすごく多いんですね。なんか割り方シメオンとアンナの箇所が毎もう毎年に近いぐらいに回ってきているというか、語るようにと神様から与えられているような気がします。聖書の位置っていうことももちろんあるんですけれども、それ以上にここから人となられた救い主の使命の人生が始まっているという事実が大きいなというふうに感じています。今日は特にシメオンにフォーカスを当てて、救い主を待ち望む人生の素晴らしさをこのシメオンの姿から私たちは自分のこととして与えられた救いの喜びをもう一度確認したいなと思います。イエス様のお生まれになった時代、本当にこのクリスマスの時期に何度もお話に上がりますけれども、イスラエルはローマ帝国に支配されていました。そのためローマ帝国の管理下に置かれている都合上ですね、イエス様は住民登録ということを通してどうしても馬小屋で生まれることになったわけですね。そんな中、本当にこのユダヤ教というのをイスラエルの人たちは持っていたわけですけれども、ローマ帝国からその神様を信じることを許されていたわけですね。認められていたというか容認されていました。だからこそ主の律法に沿ってこう祭儀が行われていくわけですね。一個一個いろいろ行事があるわけですね。血の御子のイエス様もその定めに応じてこのエルサレムに来ることになったわけです。本当にこう前のところ振り返ってもそうですけれども、この人々の生きているただ中に何も崩さずに、その流れに従ってイエス様っていうのは人となってお生まれになってきた感じがすごくしますね。そして生まれてからもこのように律法に従っていろいろなこう行事というか祭儀というのをこうこなしていくというか、それをこう一つ一つちゃんと行っていくわけですね。21節にあるように生後8日割礼をまず受けました。そしてその時に天使に告げられていた通りにヨセフとマリアはイエスと名付けたわけです。わざわざそのことがボンと記されているわけですね。これもちゃんと律法に沿って決まった日に行われているわけです。さらにイエス様はモーセの律法で定められて規定されている通りに、今度清めが過ぎた時に主のために聖別されるという、そのやはり祭儀にこうを行っていくわけですね。そのことが22節から24節に書かれています。 どうぞ開いている方は一緒にお読みしたいと思います。ちょっと長いです。22節から24節一緒に読んでみましょう。いいでしょうか。3、はい。さて、モーセの律法に定められた彼の清めの期間が過ぎたとき、両親はその子を主に捧げるためエルサレムに連れて行った。それは主の律法に初めて生まれる男子は皆主のために性別されると書いてあるからである。また主の律法に言われている通りに、山場と一つ貝か家場とのひな2羽を生贄として捧げるためであった。イエス様は律法に定められたその清めの時期を過ぎた時に、神様に捧げられるためにエルサレムを訪れました。清めの時期っていうのはですね、実はレビ記に書かれているその出産すると出血をしますよね、血は汚れていると言われています。それが終わった後に今度は出エジプト記にモーセが直に告げておりますけれども、初めて生まれる男子が皆神様のために性別されることをモーセが告げているわけですね。そのためにエルサレムに来るわけですね。そしてやはりそこで定められた規定に従って、山場とか山場とのつがいか、はい、ごめんなさいね、山場との一つがいか家場とのひな2羽を捧げるという、その一連の神様の定め、要はユダヤ教のその今まで行われてきた祭儀に従ってことが進んでいくわけです。本当にこの地上にあるそのルールというか、その流れの中に神の子イエス様は人となって母マリアのもとからこう生まれて出てくるって言ったら変ですけど、生まれてくるわけですね。そしてここで神に属する者として主のために性別を受ける、性別受ける必要本当はないんですよ、神の子ですから。でもあえてそれをここで行うわけですね。それこそが本当に人となられたイエス様の姿だと思います。またですね、本当にこの清めの時期を迎える、性別される時を迎える、まあ私たちにとってはプホップでね、ぼと思い浮かぶのはバプテスマですよね。私たちにとってはやっぱり性別されるっていうのは洗礼のことを思い浮かべると思いますけれども、本当にその清めの時期っていうものを、やはりそれがあって人生がスタートしていく、イエス様のその生涯、使命、人となられて、そして十字架にかかられるその人類救済のその使命のスタートが清めの時期から始まるっていうのは、私はすごく大きなことだなと思います。清めるということはイエス様にとっては本当にもう清められ、完全に清い方で、逆に言えば私たちを清めてくださるお方でもあるわけですから、その必要はないわけですけれども、本当にやはり悔い改めから始まる、自分の罪深さを知るところから始まる、本当にそのような私たちのクリスチャンとして救われた者としての歩みを先に見せてくれているような出来事のように思います。皆さんは洗礼を受けた時のことを覚えていますか？どうでしたかね。私は正直あんまりこう罪の意識がなく洗礼を授けていただいた時を迎えたようにそういう気がします。本当にですね、うわーっと思った瞬間があったんですけれども、私は大人になって本当に30過ぎてからクリスチャンになったので、それまでは普通の人として生活して神を知らない人だったわけですね。だから高校生ぐらいの時ですかね、デスノートをつけてたんですよ。実は で、その嫌なことがあった時にノートにもうクソ味噌にも呪いの言葉のようにもうそれを全部吐き出しているノートが実はあったんですね。で、多分親にも誰にも見られたくないからですかね、屋根裏のあの電気工事の時とかのために開いてますよね、一箇所。そこの奥に実はこう隠してあったんですね。で、自分はあのクリスチャンになってとってもホーリーな気分でそしてこう過ごしていたわけですよ。もう私は救われたものなんていう顔して過ごしていたわけですね。で、父と母が亡くなって家を整理した時にたまたまですね、そこにこう手を伸ばして何かがあるって気がついたんですよ。そして出してみたらそのデスノートがあったわけですね。まあ開いて一番に思ったのは、私はイエス様に救われなければダメな人間だったっていうのをこう痛感しましたね。あの時はもう自分の思いのまま全部出してましたけど、やっぱりイエス様を通して本当に救われてから、それがどんなに恐ろしいことか、それをもし自分がやられたらどんなことか、しかもそれが何の罪悪感もなく自然に出てくるものなんだ、それが自分なんだと思った時に本当にゾッとしました。そして本当にそのノートに手を置いて、ここで私が呪ってしまった人たちに神様倍の祝福がありますようにと本当に祈ったわけですね。その時に本当にそういう私たちってのは、多分やだ綿組先生っていうのと、あ、綿組先生らしいわと思う人もいるかもしれませんけれども、皆さんもおそらくふっとした瞬間に黒いのが出るのってこう分かると思うんですね。多分私出ないわっていう人っていうのは、まあ申し訳ないですけどいないと思うんですね。それこそがイエス様と出会って分かる、本当に救われて分かる、私たちもどうにもならない罪の部分ですよね。自然に出てきてしまう。残念なことに人を褒めること、人を生かすことは、よしイエス様そうなんだからやろうって言ってこう一生懸命覚悟を持ってやらないと出てこないですけれども、まあ黒いものは自動的にふわっと出てくる、そういう自分をおそらく皆さん知ってると思います。本当にそこを清めるというか許すためですよね。性別って言葉はかっこいいですけれども、まずはその部分、いきなり信仰生活入ったから神様信じますって言ったからといって次からホーリーになるわけではないですね。まずはいいよ、あなたその部分分かったんだね、許すよ、その神様の許しの言葉から私たち始まるわけですよね。本当に実は今日の箇所っていうのはイエス様はそれを見せてくださってると私は思います。そしてそれこそが旧約の律法の中にちゃんと神様が定めになったこと、それと全く同じことなわけですね。私たちもあのレビ記とかああいうこう規定とか言ってこう法律的な言葉になると全くこう脳みそが受け付け、まあ私だけかもしれませんけど、なかなか受け付けづらくなりますけど、実はそういうことですよね。神様はそういうことを私たちに伝えている。そのためにイエス様は人となって来てくださった。そしてイエス様ご自身も性別というちゃんと祭儀を受けられている。私たちもバプテスマという形で本当に信仰を告白してそして救いわれたものとなること、本当にそのことの大切さをここですごく神様から私たちは与えられていると思うんですね。今一度罪深い私のために本当に人となって来てくださったイエス様の許しの大きさという恵みを今ここで味わいたいなと思うわけです。そして本当にそのようなイエス様に出会ったのがシメオンです。ここも長いんですけれども25節から28節一緒にお読みしたいと思います。いいでしょうか。3、はい。その時エルサレムにシメオンという人がいた。この人は正しい人で信仰が厚く、イスラエルの慰めるのを待ち望み、聖霊が彼にとどまっていた。そして主が使わすメシアに会うまでは決して死なないとのお告げを聖霊から受けていた。シメオンが霊に導かれて神殿の境内に入ってきたとき、両親は幼子のために律法の規定通りに生贄を捧げようとしてイエスを連れてきた。 シメオンは幼子を腕に抱き神をたたえていった。これがシメオンとそしてイエス様の出会いの場面が書かれています。長くてなんで読むのかなと思うんですけれども、私自身もそうなんですけど、やっぱり聖書を読んだ時に改めて読んで気づくこと、胸にとどまることってあるんですね。それなのでちょっと長いけれども一緒にお読みしたんですけれども、シメオン、正しい人で信仰が厚いと書かれていますけれども、別に祭司なわけではありません。書かれていません。律法学者だったわけでもありません。その信仰をするにあたり専門家であったわけではないんですね。私はごめんなさい、言葉がちょっと見つからないのですごく変な言葉になっちゃうかもしれないけど、普通のおじいさんですよね。普通のおじいちゃんですよね。普通の年配の方なわけですよ。特に何があったわけでもない。ただ彼のすごいところはイスラエルの慰めるのを待ち望み、おそらくずっと長年祈ってきた人だと思う。しかも祈り続けてきた人ですよね。そしてその祈りに神様は耳を傾けられていた。普通の私たちと変わらないその信仰を持って生きるシメオンが、普通の日常の中に日々救い主を待ち望み祈り続けていたということです。そこに聖霊がとどまり、そして彼は救い主と出会わせてくださるという神様の大きな恵みを受けるわけですね。祈り続けるってね、大変なんですよね。でもシメオンは祈り続けました。またですね、私自身が信仰が浅いから、信仰の期間が短いから皆さん励ましてくださるんですけど、信仰は長さじゃないよ、深さだよってよく言ってもらうんです。本当に感謝だと思います。でも今日の場所では私は改めて信仰に生き抜くその長さっていうものがどれだけ素晴らしいかということをシメオンから教わりたいなと思います。長く信仰生活を続ける 1% 未満のクリスチャンしかいないこの日本では、本当にそのクリスチャンとして一生涯生きていくっていうことの、実はそれがどんなに素晴らしいことかっていうのをやっぱりシメオンから学ぶわけですね。しかもこうやって日曜日に来るわけじゃないですか。また日々の中で時々忘れちゃうかもしれませんけれども、長い人生見たら祈り続けているわけじゃないですか。その祈りに神様はしっかりと心に留めている。その祈りをしっかりと聞いてくださっている。すごいことですよね。皆さんの祈りが神様ちゃんとこう聞いてくださっている。そして本当にシメオンと同じような素晴らしい祝福の恵みを受け取るものであること、本当にそれは素晴らしいな、神様ありがとうございますって本当に私は思うことではないかなと思います。そしてですね、ここに続くこのシメオンの賛歌のようなのがあるんですよね。賛歌というかもうシメオンの賛歌ですよね。このイエス様と出会った後のシメオンの姿に特に心に留めたいと思うんですね。本当に今日読ませて申し訳ないんですけれども、29節から32節を一緒にお読みしたいと思います。これはシメオンがイエス様を抱いてそして語った言葉です。いいでしょうか。3、はい。主よ、今こそあなたはお言葉通りこのしもべを安らかに去らせてください。私はこの目であなたの救いを見たからです。これは万民のために整えてくださった救いで、異邦人を照らす啓示の光、あなたの民イスラエルの誉れです。私はこの目であなたの救いを見た。イエス様を見た。救い主イエス様と出会った。それだけではないんですね。この救いっていうのがその後にあります。異邦人を照らす啓示の光、 この時イスラエルの民が神に救われる民であって、それ以外の人は実は救われる民には入ってなかったわけですね。はっきりと神の救いの民と神の救われない民とこう区別されていたわけですね。おそらくこの時代のそのイスラエルの人たち、ユダヤ人たちはもうびっくりするような話だったと思うんです。なぜならば自分たちだけが神様に救われると思ってたからです。でもシメオンが語った言葉には、異邦人を照らす啓示の光、全人類にもたらされる神様の救いが語られてるんですね。イエス様が人となって来られた救い、本当にその全貌をシメオンは見ることができたわけですよ。だからこそこれだけ本当に私は見たからです、そういうふうに言えるわけですね。この前にあるように、このしもべを安らかにさらせてください、もう自分が死ぬことが分かってるわけですよ。自分が死んじゃうんですよ。その死んじゃうのが近い時期に、それ以上にも主の祝福は死より大きいわけですね。イエス様と出会った、そしてそれ以上にこれから起こる全人類に対するこの救い主の救いの大きさを見せていただいたわけです。なんという恵み、なんという祝福、そのシメオンにもたらされた神様の祝福が、シメオンが死に向かうその死に打ち勝ってるわけですね。信仰の素晴らしさ、本当に信じて歩む素晴らしさは、死に打ち勝つ祝福をいただけるっていうことです。本当に私たちはやはり死ぬのって怖いですよね。でもそれに勝利するってよくみんな聖書に書いてありますよね。勝利するっていうと戦ってやったぞって言って勝つようなイメージがありますけれど、神様の言う勝利って違うんですね。祝福がいっぱいになって、もう死ぬの死なんてどうでもいい、それ以上に私は主の恵みがある、天国に行く恵みがある、本当に神様の祝福の恵みっていうのは手からこぼれ落ちるぐらい、自分がどうなってもいいやって思うぐらい、そのぐらい大きいものなんですよ。その祝福の喜びが勝利するんですよ。いいですか皆さん、喜びですよ。そうよ負けないわ、神様が一緒にいるから私は死に打ち勝つのよ、ファイティングじゃないです、喜びです。それをシメオンはここで教えてくれてるわけですね。シメオンは喜びによって自分が死ぬことなんてもうどうでもよかった、もうこのまま喜びの中で私を天に連れてってください、私をこの地から離れさせてください、そう言ったわけですね。それが救われた者の喜び、信仰に生きる者が受け取る祝福の大きな神様のプレゼントです。私たちは本当に人となられて来られたイエス様の喜びを先週たっぷり味わいましたけれども、プラスアルファっていうんですかね、シメオンのようにそれ以上にこの喜びという祝福を受け取っていきたいなと思うわけですね。どうしてもですね、やはりなかなかそこに目がいかないわけですよ。そしてその喜びって実感する機会ってなかなか少ないかもしれません。でもですね、本当に私はクリスチャンホームには育ってないので、すごくこうやっぱりこういうのを思うと自分の父のことが思い浮かぶんですね。私の父はクリスチャンじゃないです。私が初歩なので、そして私は伝道が思うようにできませんでした。それなので私の父は本当にもう余命を宣告されてからずっと死ぬのが怖い、死ぬのが怖い、死ぬのが怖いって言って死んでいきました。一番最後に私に言った言葉も、死ぬのが怖い、このあと助けてくれっていう言葉を残して死んでたんですね。本当にその後何人かの方が天国に帰って行かれるクリスチャンの方々のその最後っていうのを私は経験させてもらいました。本当に 喜びというか、この地で全うした喜びの顔っていうのを何回も目にしたことを覚えています。その本当にその喜びが私たちにあるんですね。私たちはですね、やっぱり天に行くときにだけその喜びを自覚するのではもったいないですよ。もう今、命のある今からその喜びの中で生きていけたらいいなと思います。このクリスマスが過ぎたときですね、シメオンと、アンナのことは今日触れませんでしたけれども、シメオンの本当にその生き方が示されているところを見たときに、本当に私は信仰を持たせていただいて歩む人生の素晴らしさをシメオンからしみじみと受け取りました。本当にここにいる方々いいですね、祝福を持ってるんですよ、もうすでに。だからですね、本当に今コロナがあったり苦難があったり、いろんな世の中に触れると心騒いで本当に嫌なこともいっぱいあると思いますけれども、私たちはもうすでに喜びという勝利を持って生きるものとして、クリスチャンとして堂々と歩んでいきたいなと思うわけですね。来年度はぜひこの手には神の祝福がある、そう自分にしっかり言い聞かせて、そして本当にシメオンのように命を重ねていき、そして本当に最後の時に、ああしよう、喜びの中、喜びの人生ありがとうとして全うしていきたいなと思います。イエス様がこの地に来られたクリスマスが終わり、ここから私たちは新しい年が始まります。新しい年、神様の祝福をいっぱい持って喜びとそして感謝を持って歩みたいと思います。だからこそ皆さん、たくさん笑いましょう。笑うことで周りに私たちの喜びの灯火で輝かせましょう。お祈りいたします。主よ、シメオンはこのしもべを安らかに去らせてください、自分の死を超えた祝福を持ってこの地での命を全うしました。本当に素晴らしいことですね。主よ、あなたが私たちと出会ってくださり、そして私たちを引き寄せ、そしてこのように信仰を与え歩ませてくださっている恵みを感謝いたします。私たちの人生は素晴らしいです。なぜなら主の祝福をたっぷり受け喜びいっぱいの人生だからです。今本当に世界的に苦難があります、困難があります、恐れがあります。しかし私たちはそこで喜びます。なぜなら主の祝福があるからです。私たちは笑います。なぜなら主が共にあるからです。主が私たちの未来を明るくしてくれるからです。主よ、このクリスマスの過ぎたこの新しい年、たくさんの喜びであふれますように、たくさんの笑いで主を周りを明るくしますように、主の勝利を表すことができるように、私たち一人一人を豊かに祝福し使わせてください。そして多くの方々が希望の光を見出すことができますように、多くの方々に笑顔を届けることができますように、そして多くの方々が笑顔になるように、私たちを主の平和の大使として使わせてください。シメオンのようにただただあなたと共に歩み、天国を待ち望み、人生を全うすることができるように私たちを祝福してください。感謝いたします。このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。